東京セキュリティブリーフィング2026年7月22日水曜日オープニングこんにちは。東京セキュリブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月22日水曜日です。昨日のセキュリティニュースの中から重要なインシデントや脆弱性情報をわかりやすくお届けします。本日も複数なセキュリティ課題がありますので、ぜひ最後までお聞きください。ヘッドライン、昨日のセキュリティニュースで最も注目すべき話題は、まずマイクロソフトサングロ65を悪用した高度なスパイマルウェアの発見です。複数の報道機関が同じ脅威を取り上げており、イスラエルの組織を標的とした国家レベルの諜報活動の疑いがあります。次にワードプレスの重大なリモートコード実行脆弱性が修正されましたが、すでに大規模な悪用が始まっています。数百万のワードプレスサイトが危険にさらされている状況です。さらにランサムウェアループキリンの活動が 43% 急増し、昨年比で大幅に被害件数が増加しており、複数の重大な VPN 脆弱性を悪用しています。また、AI エージェント型の攻撃が急速に進化し、ランサムウェアグループまでもが自立型エージェントを導入し始めています。詳細解説、マイクロソフト365カレンダーを C2 チャンネルに悪用するホログラフマルウェア。まず最初に解説するのは、マイクロソフトサンク65を悪用した高度なマルウェアホログラフもしくはホログラフの発見です。複数の報道機関が同じ脅威を報道しており、注目度の高いインシデントです。このマルウェアの最大の特徴は、マイクロソフトサンク65のカレンダー機能をコマンド&コントロール、つまり C2 チャンネルとして悪用するという点です。一般的に、マルウェアは攻撃者との通信ルートとして、ウェブサーバーやメールサーバーを使用するのですが、ホログラフはそうした外部の C2 インフラを作る必要なく、被害者が正規に使っているマイクロソフトサング65内部でコマンド受信データ送信を完結させてしまいます。具体的な動作としては、2050年5月13日という架空の日付でカレンダーイベントを作成し、その中に暗号化されたコマンドを隠蔽します。マイクロソフトグラフ API を通じて指令を受信し、盗んだファイルを送信することで、組織のファイアウォールやネットワーク防御を完全に突破してしまうわけです。暗号化方式は RSAOEP と AES256CAM というハイブリッド暗号方式を使用しており、極めて高度な設計になっています。さらに、DNS トンネリングを使用して、マイクロソフトエントラー ID の認証情報を定期的に更新することで、長期間のアクセスを確保しています。このキャンペーンの標的は、イスラエルの組織であり、国家レベルのスパイ活動と見られています。記事では、イランのキャバンフレームワークに関連付けられている可能性が指摘されており、極めて危険な脅威です。ワードプレス、QKSIAN77.DELASの認証前、リモートコード実行脆弱性。次に、ワードプレスの重大な弱性についてお伝えします。複数の報道機関が同じニュースを取り上げているため、これも注目度の高いインシデントです。ワードプレスの脆弱性は、CVE-2026-63030 と CVE-2026-60137 という2つの脆弱性が連鎖することで、認証なしにリモートコード実行が可能になってしまいます。影響を受けるのは、WordPress 6.9is および 7.0x です。デフォルトインストールに影響するため、多くのサイトが対象になります。CVE-2026-60137 は、SQL インジェクション、CVE-2026-63030 は、REST API の機能混同に関連した脆弱性で、この2つを組み合わせることで、認証なしで任意のコードを実行できるようになってしまいます。注目すべきは、パッチが公開されてからわずか数時間で悪用が始まり、その後数日で22以上の独立した公開 POC、プルーフオブコンセプトだが確認されたという点です。これは AI の支援があれば、短時間で再現可能であることを示唆しており、非常に危険な状況です。実務面での対策として、WordPress をご利用の方は、即座にアップデートを適用してください。セキュリティパッチはすでに利用可能になっています。キリンランサムウェア、パロアルトネットネットワークスグローバルプロテクト脆弱性を悪用で 43% 急増。次は、ランサムウェアグループキリンの活動についてお伝えします。 2025年4月から2026年3月の間に公開された被害者は合計75,051件でした。これは前年比で 24.9% の増加ですが、特に注目すべきはランサムウェアグループキリンの活動が 43% と極端に増加しという点です。キリンは全体で1358件の引き起こし、全ランサムウェア被害の 18% を占めています。つまり5デュ6件のランサムウェア被害に1件はキリンが関わっているということになります。キリンが悪用している脆弱性はパロアルトネットワークスのグローバルプロテクト認証バイパス脆弱性 CVE-2026-27 です。 CVS スコアは 7.8 で高い申告度になります。パロアルトネットワークスは5月13日に修正をリリースしており、サイサは6月1日までの対応を連邦機関に義務付けていました。しかし調査によると、インターネットに露出しているグローバルプロテクトインスタンスが16万7000件以上存在しており、修正がまだ適用されていない環境が非常に多いことが分かっています。企業がパロアルトネットワークスのグローバルプロテクトを使用する場合は、直ちに修正の適用状況を確認し、未適用であれば緊急に対応する必要があります。ソニックウォール SMA1000 のゼロデイズ悪性チェーン攻撃。次に、ソニックウォールセキュアモバイルアクセス1000シリーズの深刻なゼロデイ弱性についてお伝えします。2つの脆弱性が確認されています。CVE-2026-15409 は SSRF、サーバーサイドリクエストフォージェリーで CVSS10.0 の最高申告です。もう一つの CVE-2026-15410 はコマンドインジェクション脆弱性で、CVSS7.2 です。攻撃者は、まずスラッシュ WS ブロックス、エンドポイントを使用して WebSocket トンネルを構築し、次に KuchDB のハードコード化された認証情報を悪用してデータベースにアクセスします。その後、パストラバーサル脆弱性を利用して、sysctr.execremove.hotfix、コマンドインジェクションを実行してルート権限を取得するという、5段階の攻撃手順が確認されています。最も問題なのは、この脆弱性は6月に12日から実際に悪用されていたという点です。つまりゼロデイズ悪性として野放しになっていた期間が相当じゃわかったということになります。攻撃者はパケット解析ツールを使用して、暗号化されていない LDAP トラフィックから認証情報を盗出していました。さらにナックルボールやオレンジテールという名前のマルウェアやウェブシェルを展開して継続的なアクセスを確保していました。ソニックウォールは7月14日にホットフィックスをリリースしています。 VPN 機器を使用している企業は直ちに修正用状況を確認してください。ペイドワーク日3万人分のデータロー銀行情報も流出。次にギグワークプラットフォームペイドワークの大規模なデータロー A についてお伝えします。2と300万人以上のユーザーデータが流出しました。流出データには以下の情報が含まれています。氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、社会保障番号、 SSN、 銀行口座情報、支払い履歴及び金融取引記録、 BC リプトハッシュ化されたパスワード。ペイドワークはギグワーク、つまりマイクロタスクワークなどの短期労働の仲介プラットフォームです。そのため流出したデータには金融情報が大量に含まれており、被害者は詐欺や支払い処理の極リスクにさらされています。特に注目すべきは、 BC リプトでハッシュ化されたパスワードであっても、弱いパスワードはオフライン総当たり攻撃で解読されるあるという点です。この漏洩は2026年3月に発生し、2026年に公開されたもので、4ヶ月以上の間被害が放置されていました。パスワード使い回しのユーザーは他のサービスへの不正アクセスのリスクもあります。クレインウェア、医療向けソフトウェア企業のデータ侵害。次に、医療機関向けソフトウェア会社のデータ侵害についてお伝えします。英国の企業クレインウェアが、医療機関向けの財務医療管理ソフトウェアを提供しています。この企業が不正アクセスを受け、従業員データと顧客パートナー記録が窃取されました。クレインウェアは2000以上の医療機関で導入されており、米国医療セクターへの波及的な影響が懸念されます。流出したデータには、個人識別情報や機密情報が含まれており、 医療従事者だけではなく、患者情報の一部も影響を受けた可能性があります。エスティローダー、オラクル e-business suite ゼイジャック・セイデイ。次に、化粧品大手エスティローダーが、オラクル e-business suite の脆弱性を悪用された被害についてお伝えします。脆弱性は CVE-2025-6188 に、で、リモートコード実行が可能な重大な脆弱性です。2025年8月9日前後に不正アクセスが発生し、HR 管理システムから以下の情報が流出しました。氏名、住所、生年月日、社会保障番号、パスポート番号、銀行口座番号、健康情報。この脆弱性は、クロップ恐喝グループによる大規模規模キャンペーンの時期と一致しており、100以上の組織が被害を受けていると報告されています。実務面では、オラクル e-business suite を使用している組織は、バージョン 12.2.3.12.2.14 が対象であることを確認し、修正を適用してください。ルーマニア土地土地機関 ANCPI、基地脆弱性で侵害。次に、ルーマニアの重要なインフラがサイバー攻撃を受けたニュースをお伝えします。ルーマニアの土地土地機関 ANCPI、テラシステムが停止する被害を受けました。攻撃は、基地の脆弱性と流出した認証情報の組み合わせによるものです。脅威アクターのバイトゥーブリーチが犯行を主張し、データ販売を予告しています。バイトゥーブリーチは、アルジェリア出身と疑われるザカリア・マジュブと関連付けられています。土地投機システムは、不動産市場に直結する重要インフラであり、ルーマニア政府は復旧を急いでいます。AI エージェント型の自律型攻撃が急速に進化。次に、AI エージェントを使用した自律型の攻撃についてお伝えします。ハギングフェイスが自社のインフラに対する自律型多 AI エージェントによる攻撃を公表しました。この攻撃では、データ処理パイプラインの脆弱性をクラウド認証情報が摂取されました。特に注目すべきは、短命なサンドボックス環境で数値アクションが自動実行され、自己移動型の C2 インフラが利用されたという点です。つまり、人間の介在なく、AI が自律的に攻撃を実行適用させるという新しい脅威モデルが現実になっているということです。ハギングフェイスは、公開モデルと供給チェーンは汚染されていないと発表していますが、この種の攻撃は今後多くに対して行われる可能性があります。ジェイドパッファー。AI または ML インフラを暗号化するランサムウェアエンクフォージを展開。次に、ランサムウェアグループが AI エージェントを導入した事例についてお伝えします。ランサムウェアグループジェイドパッファーが、ラングフローという低高度の生成 AI アプリケーション開発プラットフォームの脆弱性 CVE-2025-3248 を悪用して侵害しました。この攻撃で、合言語性のランサムウェアエンクフォージ、展開されました。特に注目すべきは、このランサムウェアが約180種類の AIML 関連ファイル形式を標的にしているということです。具体的には、PyTorch チェックポイント、Hugging Face Weight、TensorFlow モデル、Vector Database、トレーニングデータセット、これらが暗号化の対象になります。AIML 組織にとっては、モデルそのもの、トレーニングデータ、推論結果など、極めて重要な失われることになります。被害額は推定で75,000ドルされています。フェイクギットキャンペーン、悪意ある AI スキルで1400万ダウンロード。次に GitHub を悪用した大規模なマルウェア配布キャンペーンについてお伝えします。アイランドが発見したフェイクギット作戦では約7,600件の悪意ある GitHub リポジ Git が検出されました。そのうち800件以上が AI スキルやモデルコンテキストプロトコル MCP サーバーをよそ取ったものです。2026年7月時点で約200件のリリースが行われ、1400万件以上のダウンロードが記録されています。特に危険なのは、クロードコード、ジェミニ、チャット GPT といった主要な AI エージェント自体が、正規プロジェクトをコピーした説得力のある悪意あるリポジトリを検索時に推薦してしまうという点です。ユーザーが AI エージェントの提案に従ってリポジトリを実行すると、スマートローダーというマルウェアローダーがインストールされ、最終的にスティールという認証情報、摂取マルウェアがインストールされてしまいます。 AI 時代におけるサプライチェーン攻撃の典型的な事例です。カーサーなど複数 AI コーディングエージェントのサンドボックス脱出。次に、複数の AI コーディングエージェントに共通するセキュリティ脆弱性についてお伝えします。ピラーセキュリティの研究が、以下の AI コーディングツールのサンドボックス脱出に成功したことが報告されています。カーサー、コーデックス、ジェミニ CLI、アンチグラビティ攻撃方法は、実行可能なワークスペース設定を作成することで、エージェントがサンドボックス境界を超えるファイルを改変するという手法です。例えば、後でホスト側の信頼済みコンポーネントが読み込むファイルを改変することで、隔離を突破してしまいます。具体的な脱出方式としては、ドットクロード設定の編集、バーチャルエンブ環境の改変、GitFS モニターの悪用などが確認されています。カーサー、コーデックス、ジェミニ CLI の大半はすでに修正されていますが、アンチグラビティはセキュリティ脆弱性として分類されています。ワードプレスハッシュ抽出攻撃とその後のランサムウェア展開、先ほど解説したワードプレス脆弱性について、実際の悪用パターンについてお伝えします。修正がリリースされた直後、攻撃者は脆弱性を使用して、ハッシュ抽出攻撃を実行しました。その後、わずか数時間で RCE、リモートコード実行が広範に悪用され、ランサムウェア展開に至るケースも確認されています。これは、修正パッチの公開から悪用、開始までの時間が極めて短くなっていることを示しており、組織は迅速な対応が必須になっています。クロージング本日のセキュリティニュースの要点をまとめます。昨日報道されたセキュリティニュースからは、複数の重大なトレンドが見えてきます。まず、高度な国家レベルのスパイマルウェアが、企業の正規インフラを悪用して活動していることが明らかになりました。マイクロソフト365ののようなクラウドサービスも、使い方によっては攻撃者の通信インフラになってしまいます。次に、重大なぜ弱性は修正されてから悪用まで極めて短いという現実です。ワードプレス、ソニックウォール、パロアルトネットワークスなど複数の事例で、パッチ公開直後から大規模な悪用が始まっています。さらに AI 時代における新しい脅威として自律型エージェント、サンドボックス脱出、サプライチェーン汚染など従来にない攻撃手法が現実になっています。これらのニュースが示唆するところは、組織のセキュリティ対策はより早くより多角的になる必要があるということです。今回ご紹介したニュース、特にワードプレス、パロアルトネットワークスグローバルプロテクト、オラクル E ビジネススイートの脆弱性については、関連する製品をご利用であればぜひ詳細をご確認いただき、早急なセキュリティパッチの適用をお勧めします。セキュリティ脅威は日々進化しており、気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日も東京セキュリティブリーフィングをお聞きいただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。